エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。カレッジフットボールの方は第8週目が終わりまして、第9週目を迎えているというのが現状です。で、今週末がですね、10月の最後の週末になるんですね。ちょっと前に、もう9月が最後ですみたいな話をしてたような気がするんですが、それを考えるとあっという間に時間が経ってしまって、もう多いところで言うと8試合ぐらいこなしてるチームもありますんで、だいぶですね、シーズンも中盤から後半にかかっていくっていうような印象ですけども、こうやって終盤になっていくと、今後のですね、カレッジフットボールのプレイオフとか、各チームが所属しているカンファレンスのタイトルレースとかに絡んでくる重要な試合みたいなのが増えてきまして、もういっぱいしたらそれでおしまいみたいなね、そういうのが結構増えてきて、だいぶシビアになってきますけども、見ている方もですね、かなりドキドキワクワクしながら見れるということで、だいぶですね、開幕時とは違うカレッジフットボールの楽しみ方みたいな風になってきてると思うんですけども、またこれもカレッジフットボールの醍醐味かなっていう感じですね。NFL だったら、いっぱいとかしても、まだまだ全然取り返せると思いますんで、地区で優勝するとか、あとはワイルドカードとかもあると思うんですけども、カレッジフットボールはそういうのはないんでですね、本当に1敗2敗したらもうそれでおしまいみたいな、そういう世界なんですね。そういったですね、ふるいにかけられるような作業がこれからどんどん増えていきますけども、今回はですね、すでに現地の日曜日に発表された第9週目の AP、アソシエテッドプレスの全米ランキング25位の顔ぶれを見ながら、第8週目の各チームの動向などをですね、さらっと振り返って、そしてですね、今週9週目に行われる試合の、主な試合、注目していただきたいような試合をですね、数試合、ご紹介していきたいかなと思います。あと途中にはですね、質問箱に寄せられたものから一つ選んでですね、ちょっとコメントさせていただこうかなと思ってますので、お時間が良ければぜひお付き合いください。It's done. Connor McDavid! It's not real! The goal of the year. Panarin! Part of the past. The celebrations.Forgotten. The history. Vegas Golden Knights. History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs. Eastern Conference Final begins Wednesday. ということで早速ですね、第9週目に発表された AP ランキング、これを上から順にですね、その顔ぶれを見ていきたいかなと思います。まずトップですね、第1位、こちらはジョージア大学です。ジョージア大学は先週試合がなかったんですけども、7勝0敗ということで、開幕以来、未だずっとですね、首位を守り続けているということになっておりますね。で毎回ですね、このトップ票、これは投票者が1位に入れた票の数っていうのがね、あるんですけども、こちらの方で紹介し続けてますが、ジョージア大学、先週の第8週のランキングでは43人の人がジョージアをトップに推していたんですけども、最新の中ではですね、これがちょっとまた減りまして、38になってますね。7人減ったっていう計算になると思うんですけども、これ試合がなかったっていうところが大きいかなと思いますが、 あとはまあこの後に紹介するチームがまあちょっと躍進してるっていうのもまああるのかもしれないんですけども、まあ、ジョージア大学ですね、先々週のですねバンダビルト大学とやった試合ですね、この時にスターのタイトエンドのブロックバウアーズ、彼を足首の怪我でかきまして、で彼は手術を受けるということで、まあ、戦々離脱を余儀なくされてるんですね。まあ、今のところ4週から6週っていうふうに言われてるんですけども、まあ、この彼がいなくなってから、まあ、初の試合っていうのが、まあ、今週末行われますね。まあ、こちらまあフロリダ大学の試合、まあ、こちらも後でちょっと紹介しようと思うんですけども、まあ、このブロックバウアーズが、まあ、オフェンスの要だったっていうことを考えるとですね、まあ、彼がいなくなったという現状で、ジョージア大学のオフェンスがどんな風に様変わりするのかっていうのを今週末はちょっとぜひですね、見てみたいなと思います。続きまして第2位はミシガン大学です。ミシガン大学は現在8勝0敗、先週は同じミシガン州のライバルでもあるミシガン州立大学を49対0と、まあ、圧倒しまして、今季8勝目を飾っております。まあ、その影響もありまして、ミシガン大学に入っているトップ票の数19ですね。先週の第8週目のランキングでミシガンには16人の人がトップ票を入れてるんで、3人の人が今週さらにミシガンをトップに押したということになってますね。まあ、ミシガン大学にはですね、現在ちょっとしたスキャンダルの疑惑が持ち上がってましてですね、まあ、こちらもちょっと後で話そうかなと思うんですが、まあそうですね、相手チームのサインを盗んだとかいうですね、まあ疑惑があって、まあそういったことでちょっと、まあ、揺れてはいたんですが、まあチームとしては、その影響を全く感じさせないような、まあ圧倒的な強さで、まあミシガン州立大学に勝ったと、まあ、そういうことになってますね。で、まあハイズマントロフィー、まあ、ハイズマントロフィーっていうのは、カレッジフットボール界で最高峰と呼ばれる個人賞ですね。こちらの方のレースもですね、だいぶ、まあ、絞られてきている感じはしますけども、このレースの中でですね、まあ、軒並み候補選手たちが、まあ、苦戦してまして、まあ、そんな中ですね、ミシガン大学のクォーターバックの JJ マッカーシーっていうのは、まあ、派手さはないんですけども、ミスが少なくて、まあ、チームの勝利に大いに貢献しているということでですね、一部では彼が選手を終えた時点で最有力候補に飛び出たみたいな話もまああるんですけどもね。ハイズマントロフィーっていうのは12月まで発表がないので、あとそうですね、5週間とかですかね、4週、5週間ありますから、まだまだレースの行方はわかりませんけれども、JJ マッカーシーが今のところちょっと名前が上がってきてるということで、まあ、こちらの方もまあちょっと見守っていきたいかなと思いますね。続きまして第3位はオハイオ州立大学ですね。オハイオ州立大学は7勝0敗。先週は当時7位だったペンステート、こちらとの一騎打ちがありまして、まあ、これを20対12で、まあ、競り勝ちまして無敗を守っております。彼らにはトップ票が3つ入ってますね。このペンステートとの試合ですね、まあ、どちらもビッグ10の東地区に所属してまして、先に挙げたミシガンもですね、これ入れて三つどもえの戦いなんていうふうに言われていて、まあ、東地区を制した者がまあビッグ10を制すっていうのが、まあ、現状なのかなっていう感じなので、このオハイオステート、ペンステート、ミシガン、こちらの総当たりで、まあ、一体誰が抜け出すのかっていうのはですね、まあ、気になるところではあるんですが、まあ、その第1弾がオハイオステートとペンステートの試合だったんですね。で、もともとですね、オハイオステートもペンステートもディフェンスが強いということだったんで、まあ、どんな試合になるのかなと思ったらですね、まあ、やっぱりこのディフェンスが支配するロースコアな試合になりまして、まあ、こちらの方はですね、私のホームページの方にいいレビュー記事書きましたので、まあ、もし読んでない方いらっしゃいましたらですね、そちらの方もぜひチェックしていただきたいんですが、まあ、少ないチャンスをものにしたオハイオステート、まあ、彼らがペンステートを退けたという形になってますけれども、このオハイオステートのワイドレシーバーのですね、マーヴィン・ハリソン・ジュニア、まあ、彼が この試合では11回のレシーブで162ヤード、ワンタッチダウンですかね。まあこういったですね、ロースコアの中でも162ヤード稼いだということで、もう大車輪の活躍だったとは思うんですけどもね。ところどころでさすがだなっていうプレーを見せてまして、カレッジフットボールの界隈でもですね、まあ、指折りの DB って言われているケイレン・キング、彼がバービー・ハリソンついてたんですけども、彼のマークもありながら160ヤード以上のレシーブヤードをゲットしたということで、まあ、本物だなっていう感じですね。で彼は、まあ、コルツで活躍したマービン・ハリソン、彼の、まあ、息子さんで、まあ、マービン・ハリソンはもうホール・オブ・フェイマーなんですけども、まあ、今からもうすでにこの息子のマービン・ハリソン・ジュニアもホール・オブ・フェイム、そしてお父さんを追い抜いていくぐらいの素質があるんじゃないかって言われてますんで、来年ですかね、ドラフト入るとすれば、まあ、ワイドレシーバー1というふうに言われても、まあ、決しておかしくないような逸材なんで、まあ、ドラフトを追いかけてるような皆さんですね。まあ、もうそういう方はもう多分、マービン・ホリソン・ジュニアの存在は知ってると思いますけども、今後もですね、どこまで数字残せるかっていうのは、気になるところですね。そして今週第4位はフロリダステートですね。フロリダステートは先週16位だったデューク大学に勝って7勝0敗となっております。フロリダステートにもトップ票が3個入ってますね。デュークとの試合はフロリダステートのホームゲームだったんですけども、序盤からデュークが結構押してまして、フロリダステートのラインでもですね、結構デュークのディフェンシブラインのペネトレートを許すみたいな、そういうところも見られたので、まあ、一時どうなるかなと思ったんですけども、まあ、結局ですね、まあ、自力の差が出てフロリダステートが38対20で勝ったっていう試合ですね。今後のことを考えるとフロリダステートはそうですね、この11月の11日のマイアミ、この試合ぐらいですかね、もうあとはもう負ける感じがしないんで、そうなるとですね、まあ、ACC、アトランティックコースカンファレンスの、まあ、優勝決定戦に、まあ、行くっていうのは、まあ、十分あり得るんじゃないかなと思うんですね。そんな感じなんで、フロリダステートも、まあ、安泰かなっていう感じですね。この1990年代とかにですね、まあ、一世を風靡したフロリダステートが、こういったですね、大舞台に戻ってきた。で、2013年ですね。BCS、ボールチャンピオンシップシリーズっていう、まあ、現在プレイオフっていう、まあ、仕組みで、全米優勝を決めてますけども、その前の仕組みが BCS っていうものだったんですけどもね。その最後の年だった2013年、フロリダステートは、まあ、優勝してるんですけども、その時のクォーターバックが、今セインツにいるジェイミス・ウィンストンですね。まあ、それ以来の全米タイトルを、まあ、目指すということで、ちょうどそうですね、10年前ってことになるんですかね。今のところですね、まあ、とりあえずプレーオフに進出する可能性っていうのはだいぶ高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。続きまして第5位、こちらはワシントンですね。ワシントン先週も同じで5位だったんですけども、7勝0敗、先週はアリゾナステートとの試合がありまして、こちらがですね、思いのほか苦戦しまして、15対7ということでですね、ちょっと珍しく全然オフェンスが機能してなかったですね。でこれ、クォーターバックのですね、マイケル・ペニックス・ジュニアっていうのが、このオレゴン大学と先々週にやりまして、でこの時の数字を受けて、ハイズマンレースではトップに躍り出たっていうふうに今言われてたんですけども、その翌週となるですね、このアリゾナステートの試合、こちらでずっこけまして、これですね、275ヤードに2インターセプションですからね、タッチダウンが0ということで、まあ、辛くも勝ったっていうことですね。これ、ワシントンにしてみると、タッチダウンを奪わずに勝った試合っていうのは2001年以来ということなんで、まあ、これ負けても、もうおかしくなかったかなっていう感じですね。これ第4クォーターが始まる時点で7対3でアリゾナステートにリードを許してましたんで、 こうあわよくばってとこだったんですけども、まあこういった試合もね、まあ、たまにはあるのかもしれないですね。こういう試合で足元を救われずに何度か勝ったっていうのは、まあ、今後ですね、厳しい試合があった時に、まあ、選手たちにはいやでもこれでも勝てるっていうような、まあ、そういう経験を積んだっていうのはポジティブに考えれば、まあ、いい経験だったのかもしれませんけれども、ただこのマイケル・ペニックス・ジュニアしてみると、このハイズマンレースせっかくですねダントツでこう首位かなんていうふうに言われてた中で、まあ、こういう結果になったことでちょっとその株が下がってしまったっていうのはありますね。まあ、当然彼の持ってるものっていうのは、まあ、みんな分かってますんで、今週末以降またすごい利筋を計上するっていう可能性は十分ありますけども、こういったところがねハイズマントロフィー当確の選手が出るってことはまずそうはないんですよね。それだけ好調を維持するっていうことの難しさっていうのも、うん、まああると思うんですけども、まあ、マイケル・ペニックスには今週末以降また数字を戻してですね株を再び上げることができるかっていうのもまあちょっと見てみたいですね。続きまして全米の第6位はオクラホマですね。オクラホマは先週は UCF セントラルフロリダとやりまして、こちらもですね31対29と あわよくばみたいな展開だったんですね。これになんとか勝ちまして7勝0敗となってますけども、オクラホマのクォーターバックはディロン・ガブリエルっていうんですが、この彼ですね以前セントラルフロリダで先発クォーターバックを担ってたということで、まあ、彼にとってはフルスとの対決ということでですね、まあ、思うところは結構あったんじゃないかなって思うんですけども、まあ、それが影響したのかどうか分かりませんが、まあ、接戦に持ち込まれたっていうね、ことがありまして、これオクラホマのホームだったんですけども、31対23の8点差で UCF は追いかけてたんですね。そして残り時間が1分ちょっとっていうところで、今なんとかタッチダウンを取りまして、これで2ポイントコンバージョンを決めていたら同点だったんですが、まあ、ここで残念ながら外してしまってオクラホマが逃げ切ったっていうところですね。でオクラホマはテキサスとの、まあ、激突があって、それに勝ってランキングを大きく上げたっていうところがあるんですけども、まあ、そういったチームでも現在カンファレンス戦で未だ勝利がないセントラルフロリダにここまで苦しめられるっていうのがカレッジフットボールの奇妙なところかなっていう感じもしますよね。まあ、絶対がないっていう、まあ、いうところなのかもしれないんですけども、まあ、そういったことを考えると、まあ、先にも挙げましたミシガン大学っていうのは今のところこういったですね相手にあわよくばみたいな状況に追い込まれるみたいなそういうことが全くないんで、まあ、彼らのその安定感っていうのはすごいなっていうふうに思ってしまうんですけども、まあオクラホマ大学はとりあえずですねアップセットを逃れて7勝0敗で6位を死守しております。といいまして全米第7位、こちらはテキサスですね。テキサス大学は先週8位からランキングを1つ上げております。先週はヒューストン大学とやりまして、で彼らもこのヒューストンに結構苦戦したっていうのはありますね。ヒューストンは今年からビッグ12に入ったっていうチームですね。まあ、先ほど挙げたセントラルフロリダも同じなんですけども、まあ、同じテキサス州にキャンパスを構えるということで、もともとはサウスウェストカンファレンスっていうのがですね昔あったんですけどもね、そこの同じカンファレンスにいた同士っていう、まあ、そういった間柄でもある、まあ、言ってみれば、まあ、古き良きライバルっていうところもあったと思うんですけども、まあ、こちらですねテキサスがリードして21対0とするんですが、そこからヒューストンが追い上げまして第3クォーターの時点で21対22に追いつくんですね。でここからなんとかヒューストン大学テキサスからアップセットと狙ったんですが、残念ながらテキサスに逃げられたっていうことですね。テキサスはさっき言ったオクラホマに1敗をつけられてますので、カンファレンスタイトルを取る上でもう二度と負けられないっていう、まあ、切羽詰まったところではあるんですけども、まあ、実力からすると、まあ、今の、ね、ビッグ12の中で、まあ、彼らが負けるようなチームっていうのは 今後ですね、まあないなっていう感じはするんで、ただこういったねヒューストンみたいにちょっとこう冷や汗かかされるみたいな、そういうチームもまあないとは言えないので、まあ、気を引き締めてですね最後まで行ってほしいかなって思いますね。続きまして今週8位はオレゴン大学ですね。オレゴン大学は先週9位からランクを1つ上げております。先週はワシントンステートに勝ちまして38対24ですね、6勝1敗となっておりますけども、まあ、このオレゴン大学、まあ、ワシントンに先々週負けてしまって1敗ついちゃいましたけども、まあ、このチームのクォーターバックですね、ボーニックスはハイズマントロフィーの候補っても言われてるんですけども、でこのですねワシントンステートの試合に出場したことで彼はですね NCAA の、まあ、FBS ですね、フットボールウォールサブディビジョン、こちらの試合に出場した数っていうのが54になったと。これは史上最多の QB としての公式戦出場数が最多というふうになってますね。でもともとボーニックスは SEC のアーバン大学、日本ではオーバーンとして知られていると思うんですが、こちらのチームにいて、でもアーバンといえばボーニックスみたいな、まあ、そこら辺までですね結構親しまれていたクォーターバックだったんですけども、2年前に周囲を驚かす転校をしまして、で転校先がオレゴンだったんですね。で、まあ今年オレゴンで2年目、まあ、最後なんですけども、まあ、そういったですねいつの間にかもうベテラン QB みたいになったボーニックスですね、まあ、彼が54試合目のお出場をまあ飾ったということで、まだまだこの数字は伸びていくわけですから ね、あと5試合ぐらい残ってるとすると、まあ、60試合とかいく可能性もありますよね。そうなればもうなかなかこの記録は破られないんじゃないですかね。新型コロナのパンデミックの特例で1年間プレー資格が余計に与えられたっていうのはもう大きいんですけども、そういったことはねなかなかありませんから、このボーニックスはカレッジフットボール界に名前をですね刻むような QB にはなるかなと。あとは、まあ、オレゴン大学が勝利を重ねて、12の優勝チームとかになればですね、さらにこのボーニックスの名前っていうのは、まあ、歴史に深く残るような名前になっていくと思いますけどね、ここら辺もまた注視して見ていきたいかなと思います。そして今週全米ナンバー9、こちらはアラバマ大学ですね。アラバ大学は先週11位からランクを2個上げてトップ10になんとか返り咲きということになってますね。彼らは開幕時に第4位だったんですけども、テキサスに敗れたことでトップ10から陥落してましたが、まあ、じわじわと上がってきたということですね。先週は17位だったテネシー大学とやりまして20対6で負けてましたが、後半に盛り返して34対20でテネシーをやっつけまして、先シーズンテネシーに、まあ、ハイスコアゲームの末に敗れたと。そしてですね、まあ、テネシーのホームで15連敗を、まあ、彼らが止めたということで、まあ、歓喜に沸くファンがですね、まあ、フィールドの方になだれ込んできて、まあそれはですね素晴らしい、まあ、シーンを見せてくれたんですけども、まあアラバマにしてみればまあ、リベンジをなんとか完遂させたと、まあ、いうことになると思いますけども、まあ、アラバマは、まあ、開幕当時から駒がないとか、まあ、言われてまして、まあ、テキサスに負けたのもそうですけども、まあ、サウスフロリダに苦戦したりとか、まあ、アーカンソーに苦戦したりとか、今までみたいに圧倒して勝つっていう展開が、まあ、あんまりなくてですね、でやっぱり戦力落ちたなって、まあ、思っていたんですが、こシーズンを通して試合を重ねるにつれて、まあ、QB のジェイレン・ミルローの出来とか、あと周りのレシーバーでちょっとこの発掘されてきた選手が出てきたりとか、だいぶですねこのチームの形ができてきたっていう感じが、まあ、しますね。でディフェンスはもともといいんで、まあ、その今上の方にいるジョージア、ミシガン、オハイオステートとか、まあ、そういうところと比べるとちょっと見劣りしないでもないんですが、ただニック・セイバン監督にしてみれば まあ、ちょっと今までとはタイプの違うチームをコーチしてるということで、まあ、彼自身はなんかちょっとエンジョイしてるみたいな、そんなようなインタビューもありましたね。今までだったらね、まあ、黙ってても勝っちゃうみたいないうところがあったんですけども、こう未熟な選手たちをコーチングによって、まあ成長させていくっていうこの過程をなんかちょっと楽しんでるみたいな、そんな節もあるみたいで、またですね、このアラバマ大学、まあ、いっぱいしちゃってるんですけども、まだこの SEC の西地区で優勝すれば、まあ、そのタイトルゲームでジョージアとおそらく戦うことになりますんで、もしジョージアを倒せばですね、おそらくプレーオフにはいけると思いますんで、まあ9位ですけども、開幕時よりはちょっと希望が持てるかなっていう、まあ、そんなチームですね。そして、今週全米10位はペンステート、ペンシルバニア州立大学ですね。彼らは先週7位からランキングを3個落としてますね。先週は前述の通りオハイオステートとやりまして、まあ、20対12で負けたんですけども、まあ、こちらの方ね、さっきも言いました通り、まあ、記事の方を読んでいただけるとわかるんですが、まあ、ディフェンスはすごかったんですが、オフェンスが全くダメでしたね。この2年生の QB のドゥルアラ、これ5つ星の期待の新人っていうことだったんですけども、まあ、彼にとっては自身ほぼ初となるですね、完全アウェーの、まあ、敵地での試合ということで、でしかもですね、やっぱりこの全米随一のディフェンスを相手にしなきゃいけないということで、まあ、正直彼のポテンシャルは引き出せてもらえなかったなっていう感じはしまして、試合後の会見ではやっぱり自分が、まあ、不甲斐なかったと悔し涙を流すみたいなところがあってですね、まあ、ちょっと心打たれるところありましたけども、まあ、彼をねもうちょっとうまく使ってあげればよかったんじゃないかなっていうふうな気もしないでもないんですけども、ポテンシャルはある選手っていうふうに言われてますんで、今後ですねこれを糧にさらに上を目指して成長してほしいかなと思う選手ね。そして今週11位はオレゴンステート。オレゴンステートは先週試合がなくてバイだったんですが、ランキングを先週12位から1つ上げて11位に上がっておりますね。で12位はミシシッピ大学ですね。ミシシッピは先週アーバン大学に28対21で勝ちまして、ランキングを1つ上げてますね。でこれアーバンにミシシッピが勝つっていうのは、まあ本当久しぶりだったみたいなんですけども、まあ、アラバマ大学につけられた1敗をなんとか死守しながら、まあ、虎視眈々と上が落ちてくるのを待っているという状況ですかね。そして13位はパック12出身のユタ大学。ユタ大学は6勝1敗で、ランキングを14位から1つ上げて今週13位ですね。で先週はサザンカリフォルニア大学と戦いまして34対32というですね、僅差の戦い、これ大逆転勝利だったんですけども、こちらの方で強敵のサザンカリフォルニア大学を倒しまして、でこれ対戦成績は直近で4試合で4連勝してるんですね。これ USC キラーと言っても過言ではないと思うんですけども、強固なディフェンスと、まあ、この泥臭いっていうとちょっとですねなんか抽象的ですけども、まあ、すごいタフなチームだなっていうのがあって、でそれはカイル・ウィッティンガムっていう監督さん、彼はもう20年ぐらいやってるんですかね、ユタでね。こう見た感じも、ね、もうかなりお年は召してると思うんですが、今もまだリフトとかしてそうな、すごいがっちりしたですね、なんか剛健な監督さんなんですけども、そういったところが選手にも反映されてるのかななんて勝手に思ってしまうんですね。でその彼らがですね、まあ、一時はリードされて、もう後がないみたいなところはあったんですが、まあ、QB のですね、ブライソン・バーンズ、そしてランニングバックのシオネ・バキ、こういったですね結構ランで押してくるっていうのがあって、でかと思うとバーンズはオ ポケットの中出た後でもちゃんとパスを投げられるみたいな、結構思ったよりもちゃんと投げて走ってできるっていう、まあ、バックアップの QB なんですけどもね。でそれはキャメロンライジングっていうですね、昨年までの、まあ、絶対的の先発 QB っていうのが、まあ、怪我で出遅れてまして、その代わりでそれまではネイト・ジョンソンっていうのが出てたんですけどね、この試合ブライソン・バーンズ出てきて、その起用法は的中してましたけども、ちなみにそのキャメロン・ライジングですけども、どうやらここまで、まあ、もうそうですね、8周目終わって未だ出てこれないということで、まあ、今季はこのままその怪我を押して出てくるのではなくて、来年に備えて今季は出場なしというふうにどうやら公式に監督が発言したということで、プレー資格を温存して来年にまた戻ってくるということになったみたいですね。で、面白かったのはですね、カイル・ウィッティンガム監督の試合後の会見でのですね、このコメントなんですよね。これはちょっと読んでみるとですね、They've got a Heisman Trophy winner at the quarterback, so they are gonna make some things. And that's just the way it is. But we've got ourselves a pig farmer at the quarterback. We are proud of that guy too. って書いてあるんですね。これ何言ってるかっていうと、まあ、They っていうのはこう USC ですね。USC は過去8人のハイズマントロフィーを、まあ、輩出してまして、その中の半分ぐらいはクォーターバックなはずなんですね。だから相手はクォーターバックのハイズマントロフィーがまあいると。ただうちには豚の農家のクォーターバックがいると。でそれはそれでまあ誇らしいことだみたいなことを言ってるんですね。これ何のことかなっていうふうに聞いたとき思ったんですけども、どうやらこのブライソン・バーンズっていうクォーターバックですね、彼の両親が豚の農家を営んでいて、で1万2000頭の豚を飼ってるっていうようなことがあって、そのことを言ったみたいで、だ USC にはそのきらびやかなハイズマントロフィークォーターバックがいるけれども、うちには豚の農家の息子がいるぞっていうね、でもそれはそれで誇らしいことだっていうようなねことを言ったっていうねことで、まあ、そういうなんか面白いユーモアもあるようなカイル・ウィッティンガム監督、なんかちょっとこう選手たちはそういった監督にちょっとついていきたくなるような感じは、まあ、個人的にはするんじゃないかなって思うんですけども、まあ、ユタ大学はですね、今後さらにオレゴンとかワシントンとかと対戦が待ってまして、で今のところ2連覇してるんですね、パック12を。で来年からビッグ12に移籍するんで、パック12出身としては今年最後なんですね。その最終年に3連覇でくら替えできれば、まあ、これは歴史に名を残せると思いますんで、ユタ大学はですね、派手さはなくとも結果を残していくっていうですね、非常に見ていて面白いチームだなって思いますね。そして全米14位はノートルダム大学ですね。ノートルダム大学は先週試合がなかったんですけども、15位からランキングを1つ上げております。そして15位はルイジアナステート、ルイジアナ州立大学ですね。ルイジアナ州立大学は6勝2敗。先週はアーミー、陸軍士官学校と対戦しまして、62対0と完封しまして、ランキングを21位から4つ上げて15位に急上昇しておりますね。まあ、アーミーはですね、まあ、士官学校ということで、まあ、基本的に戦力的には、まあ、そのパワー5には劣るかなっていう感じなんで、まあ、そういったチームに62対0っていうのは、まあ、当然といえば当然なんですけども、まあ、彼らはこの次の週、今週末がバイウィークで、その後にアラバマ大学の大一番を控えているということですね。ここまで彼らはフロリダステートとミシシッピが敗れて2敗ついてますが、まあ、SEC のレコードではそのミシシッピに負けた1敗ということなんで、でこれでもしアラバマ大学に勝てばですね、かなり優位になりますが、ただこのミシシッピも1敗で並ぶとなると、ヘッドヘッドの成績では LSU が不利なんで、 そういった意味ではオレミスにもまだチャンスがあるってことになりますよね。オレミスとしては LSU にぜひアラバマを倒してほしいと思ってると思うんですけども、ここら辺の駆け引きも、まあ、面白そうですね。そして今週全部16位はミズーリ大学です。ミズーリ大学は先週サウスカロライナを34対12で負かしまして、20位から4つランキングを上げて16位となっております。これミズーリ大学7勝1敗なんですね。知らぬ間にこういうチームがまだ SEC にいたっていうことになりますけども、再来週にジョージアとやりまして、でジョージアとしてみればもともとですねスケジュールが楽だっていうふうに言われたんですけども、でミズーリがちょっと台頭してるっていうのはちょっと予定外だったんで、これひょっとしたらひょっとするかななんて期待は湧きますが、ただこれジョージアのホームゲームなんで、まあそこで勝つっていうのは難しいと思うんですけどね。これはでも面白い試合になりそうですね。そして全米17位はノースカロライナ大学 UNC ですね。 UNC は全米10位だったんですけども、先週末にバージニア大学にまさかの敗戦を食らいまして、ランクを7つ下げて17位となっておりますね。バージニア大学はこのノースカロライナと戦うまで1勝しかしてなくて、しかも ACC のカンファレンス戦では0勝だったんですね。そういったチームがまさか全米10位を倒すと、もう誰も思ってなかったと思うんですけども、まあ、こういったところがなかなかプロではね見ることができないような、まあ、展開というか、もう未熟さが出たっていうところはあるんですけどもね、何が起こるかわからないっていうのがねカレッジフットボールの醍醐味でもあるんですけども、UNC はフロリダステートとのタイトルゲームでの対戦をちょっと意識しすぎたのか、まさかここで足元救われると思ってなかったと思うんですけども、まあ、そのタイトルゲームに出場する可能性というのは残されてますが、もともとそうですね可能性的にはそこまでなかったプレーオフの進出、こちらの可能性がちょっと限りなくゼロになってしまったかなっていう気はしますね。そして全米18位はルイビル大学。ルイビル大学は先週21位からランキングを3つ上げてます。これ彼らは先週試合がなかったんで、3週間前にノートルダムに勝ちまして、それで勢いよとですね6勝0敗で全米14位とかまで上がったんですが、そこでピッツバーグにまさかの敗戦を喫してランク下がっちゃったんですね。で今週末は全米20位もこの後できますが、20位のデュークと戦うことになった。そして全米19位はエアフォース空軍士官学校ですね。こちらグループオフ5の出身としては最高位のチームとなってますけども、ここまでエアフォース7勝0敗で未だに無傷の7連勝ということで、先週はネイビー同じく士官学校ですけども、こちらに17対6で勝ちまして、で、これで、アーミー、ネイビー、エアフォースは、コマンダーインチーフトロフィーっていうですね、総司令官杯みたいな風に訳せると思うんですけども、こちらを、まあ、争うんですけども、まずエアフォースがネイビーを倒したということで、トロフィー獲得に一歩前進となりまして、この後戦うアーミーに勝てば、エアフォースがこのトロフィーを手に入れることができるということになってますね。そして20位は先ほども出てきたデューク大学ですね。デューク大学は先週4位だったフロリダステートに残念ながら敗れてしまったということですね。16位だったのが4つ下げて20位に下がってますね。でこのデュークはですね、ライリー・レナードっていうクォーターバックがいまして、この彼が3週間前に対戦したノートルダム大学の試合で足首を負傷して、それ以来の出場ということで、まあ、見るからにですねまだまだ足首の怪我が完全に治ってない感じ で彼の持ち味は、まあ、ランだったりするんで、まあ、そこら辺の機動力はやっぱ落ちていたっていうのはありますが、まあ、それでもですねポケットの中で動けないなりにパスをさばいていたっていうのがあって、まあ、そのせいもあってデュークは前半は 20対17で勝ってたんですね。後半の第3クォーターにこのライリー・レナードが足首を再度負傷してしまいまして、 で、これで戦線離脱を余儀なくされたことで、デューク大学の歯車が狂ってしまって、結局、まあ残念ながら負けてしまいましたけども。で、これでまあ5勝2敗なんですが、それでもやっぱデューク大学のその弱かった時代っていうのをまあ知ってますんで、それを考えると、今のデュークっていうのは本当別人っていう感じですね。まあ、強さもあるし、まあ、よくコーチされてるチームだなっていう、まあ、それはもうマイク・エルコ新監督、まあ、2年目ね、彼の手腕によるものだなと、いうことをこれ毎週言ってるんですけどもね、デューク大学、こういったですね、まあ、シンデレラチームみたいなのはやっぱちょっと肩入れしたくなってしまうんですよね。そして全米21位はテネシー大学ですね。テネシー大学は先週、まあ、前日した11位だったアラバマ大学に34対20で敗れて、ランキングを17位から4つ下げて21位となってますね。まあ、テネシーは強力なディフェンスとランが売りなんですけども、このアラバマ大学の試合では、まあ、前半は良かったんですが、後半完全に封じ込められてしまって、ちょっとなすすべなしっていう感じでしたね。ただ、SEC の東地区で言うと、まあ、ジョージアが今、まあ、ダントツなんですが、ジョージアとの直接対決、まだ残してますんで、まだちょっと勝負はわからないと思いたいですが、ただフロリダには負けてるんですね、テネシーは。そういった意味では、ちょっとこのアラバマとのこの敗戦は痛かったかなっていう感じですね。続きまして22位はトゥレーン大学です。トゥレーン大学はアメリカンアスレチックカンファレンス出身のグループオフ5勢ですね。6勝1敗で先週のノーステキサスに35対28で勝ちました。ちょっと追い上げられたっていうところはあったと思うんですけども、なんとか逃げ切ってですね、虎の子の1敗を守ったということですね。先シーズンも調子が良くて、USC をボットンボールで任すみたいなね、そういったチームだったんですけども、それがまぐれじゃなかったっていうことが、この6勝1敗に現れてると思いますけども、今後彼らがどこまで上がれるかっていうのも期待して見ていきたいかなと思いますね。そして23位は UCLA です。UCLA は先週、スタンフォードに42対7で勝ちまして、25位から2つランキングを上げてきてますね。今週末は、あのコーチプライムが率いるコロラド大学と対戦が待っております。そして24位は、サザンカリフォルニア大学、USC ですね。USC は先週18位だったんですけども、まあ、前述の通りですね、ユタ大学に大逆転負けを食らいまして、ランクを6個下げてます。これね、あわよくば落ちててもおかしくなかったと思うんですけども、まあ、決してね、めちゃめちゃ悪かったわけじゃないと思うんですが、ユタ大の推しに、まあ、負けてしまったっていうところは、まあ、ありまして、2敗目ですからね。まあ、パックトゥエル戦では、まあ、1敗なんですけども、まあ、この2敗で24位に落ちたことで、まあ、昨年ハイズマントロフィーを取ったケイレブ・ウィリアムス、彼は2年連続のトロフィー獲得をまあ目指してたとは思うんですけども、これまでですね、トロフィーを2年連続で取ったっていうのは、オハイオステートのアーチー・グリフィン以外いないんですね。それ以来の2連覇をまあ目指すということだったんですが、まあ、残念ながら、ちょっとその、まあ、夢厳しくなってきたかなっていう感じですね。そして全米25位はジェームス・マディソン大学ですね。ジェームス・マディソンはサンベルト出身なんですけども、昨年ですね FCS から FBS に上がってきたばっかりのチームなんで、そういったチームはですね、未だ7勝0敗っていうのは、まあ、すごいなと思いますね。しかも先週はマーシャル大学とやりまして、でマーシャルはそんな弱いチームではないんですけども、こちら20対9で勝ちまして、今季初めてですねランキングに入ってきました。でこれ先シーズンも一度ですね JMU は25位にランキングとして入ってきて、そこの時も第7週とかだったと思うんですけども、その時もすごいなと思ったんですけどもね、その2年目でもある今年もまたそうやって、無敗を守ってるっていうのは、まあ、対戦相手がね、まあ、他の上の方のチームと比べると、まあ、レベルは低いんですが、でもやっぱり負けないっていうことはそれなりの評価は受けて叱るべきだと思いますんで、ジェームス・マディソン・ユニバーシティに彼らもこの無敗を守ってどこまでいけるのかっていうのは、 が気になるところかなと思います。そしてですね、先週から落ちてしまったチームっていうのが一つあります。これが24位のアイオワ大学ですね。ということで、まあ、アイオワ出てきましたんで、週間アイオワ情報っていうのをですね、ちょっと見ていきたいかなと思うんですが、まあ、先週はですね、ミネソタ大学と対戦しまして、でこれミネソタ大学との試合っていうのは、フロイド・オブ・ローズデールっていうですね、まあ、これ豚の銅像なんですね。これ歴史があるライバリーなんですけども、まあ、こちらで、まあ、対戦しまして、で得点は、まあ、相変わらず取れなかったんですが、途中まで勝ってたんですね。ただまあ逆転されて、それでちょっと後がないっていうような時にですね、アイオワ大学は残り2分とかだったと思うんですけども、相手のパントをリターンするっていう、まあ、そういうシーンがありまして、でこれをですね、まあ、タッチダウンまで持っていったんですが、ただ後々を見てみると、このリターナーがですね、フェアキャッチの合図をまあ出してたっぽくて、それは彼本人に言うと、あれはまあフェアキャッチのコールじゃないっていうふうに言ってるんですけども、それがイリガルフェアキャッチコールみたいなのが取られてしまって、そのタッチダウンが帳消しになって、まあ、結局それでそのまま負けてしまったっていうねことなんですよね。でこのポッドキャストやら、まあ、ウェブサイトでも散々話してはきているんですが、オフェンシブコーディネーターのブライアン・フェレンツさんっていうのがまあいまして、で彼は今年ですね、平均得点数が25点を下回ってしまうと解雇されてしまうっていう、そういう契約なんですね。なんでこれまでの平均得点が 19.5 点、先週が21点とかだったと思うんですけどもね、やっぱさらに下回ってしまいましたね。で残りの試合がですね、あと4試合ですね。ノースウェスタン、ラトガース、イリノイ、ネブラスカ。で、この4チームに対して大量得点を取らないと、終わった時に25点以上っていうのは平均で出ないと思うんですよね。で今までのトレンドを見てみたら、いきなりですね、いかにこのノースウェスタンとかこう苦戦してるチームであったとしても、50点とか取れるとまあ到底思えませんので、このブライアン・フェレンツですね、ちょっと背水の陣で挑むということになると思うんですけども、ただ勝敗数はですね、今のところ6勝2敗で、でビッグ10の、まあ、西地区っていうのがですね弱いんで、ね、今のところウィスコンシン大学が3勝1敗で1位と、それを追うのがアイオワの3勝2敗なんですね。でウィスコンシンにはアイオワ大学が勝ってますんで、だからウィスコンシンがどっかで負けてしまうと、アイオワ大学にもまだチャンスが残ってるということになるんですが、ただミネソタが2敗なん で、ミネソタにもどっかで負けてもらわないと困ってしまうわけですね。ウィスコンシン大学は今週末はオハイオセットであるんですね。そしてですね、インディアナ、ノースウェスタン、ネブラスカ、ミネソタってありますんで、ここのどこかでウィスコンシンが負けて、でさらにミネソタもどっかで負ければですね、まだアイオワ大学は西地区代表としてビッグ10タイトルゲームに出場するっていう可能性は十分残されてますし、今6勝2敗なんで、全部あと勝ったら、まあ、10勝2敗ですからね。2桁勝利を上げるっていうのは大したもんですから、まあ、あとは平均得点が25点いくのかどうかっていうのに注目が集まるのかなと思いますね。ということで、以上がトップ25の顔ぶれの紹介となります。でここからですね、一つですね、質問箱に答えようかなと思います。 質問箱はですね、Google フォームズを使用しまして、匿名でいろんなことを質問したり、まあ、コメント残せたりできるっていう機能を持ってる、まあ、サービスですね。こちらの方私ですね、独自にフォーム作りまして、こちらは概要欄にリンクとか貼ってありますので、もしですね、何か質問とかコメントとか苦情とか何でもありましたら、気軽に名前書かなくて大丈夫なんで、残していただけると幸いです。まあ、今回紹介したいのは、まあ、タイムリーだということなんで、こちらの質問になります。ミシガン大学のサイン盗み、全体の流れとしてどういう感じなのか、お時間がありましたら教えていただけますとありがたいです。というですね、質問をいただきました。どうもありがとうございます。で、冒頭でミシガン大学を紹介した際にちょっと触れたんですけども、まあ、現在ですね、ミシガン大学は相手のチームのサインを盗んだんじゃないのかというような疑惑がかけられてまして、NCAA 並びにビッグ10カンファレンスが調査に乗り出してるっていうのは、まあ、あるんですね。で、こう、サインを盗むって、まあ、言いますけども、大体ですね、こう、まあ、ディフェンスないしオフェンスっていうのは、まあ、コーディネーターがスカイボックスから無線でですね、このプレーをしろとかいうのをサイドラインのスタッフに送って、まあ、これが選手だったりする時もあると思うんですけども、でハンドシグナルとか、まあ、場合によってはボードとかですね、掲げて、で選手にこの伝達するっていうのは、まあ、よくある話だと思うんですけども、まあ、このサインを、まあ、盗んだ。で、これが疑惑になってるんですね。なんかサインを盗むっていうとね、野球のサインを盗むとかいうのはね、聞いたことありますけどね。あまりこのフットボールでサインを盗むみたいな、あんまりないと思うんですけども、でも完全にないわけでは、まあ、ないですね。NFL でもね、こう隠れてビデオ撮ってたみたいなね。まあ、でもそういうのも、まあ、あると思うんですけども、でもカレッジのレベルで、まあ、私、まあ、カレッジフットボールを追いかけて20年以上経ちますが、あんまりこうサイン盗んで事件になったみたいなのは聞いたことないんですけども。で、これはですね、ミシガン大学の、まあ、末端のスタッフって言われてる人ですね。もう名前は挙げられちゃってるんですけども。確かコナースタリオンとかいう人だったと思うんですけどもね。確かマリーンの退役軍人とかだったんですかね。で、彼がこうミシガン大学が対戦するチームのスタジアムに行って、で、サインを、まあ、盗んだ。まあ、このサインをしたときはどのプレーかみたいなのを、まあ、その現場に行って、まあ、盗んだっていうのが発覚したっていうことなんですね。で、これ、やっちゃダメなんですね。これ、日本だと、こう多分、例えばそうですね、対戦相手の試合をスタッフが前乗りしてビデオ撮るみたいなのは、多分あったんじゃないですかね。ただし日本はなんか櫓っていうのがあるんですよね。櫓に乗っかってみんなそれこそすし詰めでビデオ撮ってるみたいなのがあって、でなんでこんなことしてるんですかって聞いたら、まあ、スカウティングですよね、要するにね。そのビデオを撮るためにみんなこぞって乗っかってるっていうのがあって、それがなんかすごいなって思ったのがあるんですけど、だからそういう意味では、日本では多分スカウティングをしに行ってもいいんだと思うんですけども、カレッジでは、禁止されてるんですね。これ1994年にそういったことはしちゃダメだっていう風なルールが制定されたんですね。ってことはそれ以前は、まあ、やっていたってことですね。これなんでダメになったかというと、そういった人材を避けるチームと避けられないチームっていうこの差が出るっていうことなんですね。まあ、例えばオハイオステート、テキサスとかミシガンとかですね、そういった式に潤沢なチームっていうのは、そういったことをできる専門のスタッフを雇ったりとか、そういったスタッフが毎試合毎試合ですね、アウェーに行って、で泊まれがけで、まあ、そういったスカウティングをしてくるっていうことをできるような資金が、まあ、ある。まあ、一方で、小さい大学だとそういうところにお金を回せないから、スカウティングできないっていうようなことで、そのお金があるチームとお金がないチームとか、まあ、規模が大きいチームとそうでないチームの中で差が出てしまったということがあって、そういったところでまあ平等じゃないということで、だったらもうそれは禁止しようということで、1994年にそのスカウトみたいなのを送って現場で サインを盗んだりとか、スカウティングしちゃいけないっていう風な、まあ、ルールになったんですね。まあ、ただ、それぞれのチームは、対戦相手のビデオテープみたいなのが手に入れることができるので、そういった面では、まあ、スカウティングしなくても、まあ、相手の対策というのは、まあ、取れると、まあ、いうことになっていて、まあ、それは平等にいろんなチームが、まあ、利用できるサービスなんで、まあ、そこで不平等みたいにならないっていう、まあ、いうことなんですけども、ただミシガン大学は、スカウティングっていうよりは、もう本当にサインを盗むだけにスタッフを、まあ、送っていたっていうことになると思うんですけども、ただ、今のところ、まあ、ボスであるジム・ハーボー監督は、そんなことが行われていたことなんて全くもう寝耳に水だみたいなことを言っていて、自身の関与を否定はしてるんですね。ただこのスタッフがですね、ミシガン大学のホームのサイドラインにいたっていう写真とか付きで出てるんですね。だからそういったスタッフがサイドラインにいるってことは、その人の存在は把握しているか、ハーボー監督じゃなくても誰かは把握しているはずなんですよね。で、大体そういう人っていうのは役目が、まあ、あるわけですから、例えば、うん、まあ、ディフェンスのアナライジングスタッフとか、まあ、あとはそうですね、監督の世話係とか、まあ、何でもいいんですけども、まあ、そういった役割っていうのは与えられて、だからこそそうやってお金もらって、スタッフとして、まあ、入れるわけですから。だからこのスタリオンさんですね、スカウトしたっていう風な疑惑がかかってる人、この人も自分で独自に対戦相手のスタジアムに行って、でスカウティングをして、誰にも言わずにそんなことやってたっていうことは、まあ、常識で考えられないわけですね。誰かが頼んだから行った、もしくはチームに雇用された際に君の仕事はこうこうこういうものだから、そういうことが絶対どっかであったはずなんですよね。それは誰がどこまで知っていたかっていうことだと思うんですけども、まあ、実際この話が出て4日後にはミシガン大学はこのスタリオンさんを謹慎処分に処してますんで、だ少なくともこの人がミシガン大学のスタッフであったってことは確実であったということで、なん でこれはもし事実だとすると、レベル1のかなり重大な NCAA の規則違反ということになるということなんで、でミシガン大学はもうすでにですね、コロナのパンデミックの際に、今リクルーティングはデッドピリオドといって、リクルーティング活動しちゃいけないっていう期間があって、そういった期間にもかかわらずミシガンは内緒でやっていたとか、あとは許されていないスタッフが実際練習場に行って選手たちにコーチングを行っていたとか、あとはそういった事実を隠そうとしていたっていう、このジム・ハーボー監督の存在、そういったものが今も調査中なんですね。それに輪をかけてまた別の疑惑が降ってきたということで、これはミシガン大学にしてみたら、まあ、今チーム的には強いですけども、印象は良くないですよね。結局チートしてたのかと、それで強くなったのかって言われても、まあ、これはもうしょうがないですからね。で、実際ですね、このスタリオンっていう人は分かってるだけで、今年か去年かちょっと合計価値は分からないんですけども、11試合分のチケットを、まあ、購入していたっていうことですね、相手チームの。それで実際行ったのかどうかっていうのは分かりませんけども、誰かが彼が対戦相手のとなるチームの試合を見に行くための旅費だとかチケットを取ってあげてたってことですから、こんなものをですね、自腹でやってるとは到底思えませんからね。で、やっぱりどっか組織的にやっていたってことは、まあ、そのうち明らかになるんじゃないかなと思いますけども、そうなるとミシガン大学はここまでですね、ようやくジム・ハーボ監督、この育成の芽が出て強くなってますけども、ちょっとそれで足元を救われてしまうんじゃないかっていう、まあ、これ、もし本当だとしたら自業自得だと思うんですけども、そういった疑惑が今現在ですね、ミシガン大学にかかってるんですね。これ、調査中ということなんで、今年の、まあ、ミシガン大学の 動向に何か関わるってことはないと思うんですけども、この先ですね、もしこれが有罪というふうになったとしたら、おそらく奨学金、スカラシップの数が減るとか、まあ、そういったですね、罰則が課される可能性もありますし、でまたこのスタリオンさんのですね、このサイン盗みのサインに関しても、何らかの罰則が、まあ、加えられると思いますんで、でこれビッグ10はですね、これが分かった時点すでに、ミシガン大学と今後対戦するチームには、どうやらミシガン大学は君たちのサインを盗んでたみたいだから気をつけなさいみたいな、まあ、そういうようなお達しもあったみたいなんで、でこういうのは木のないところに煙が立たずということで、端的にその証拠がなければそういうこと言わないと思うんで、この信憑性は高いんじゃないかなと思いますんで、まあ、これがですね実際にどうなるかっていうのは遅かれ早かれ出てくるんじゃないかなと思いますんで、まあ、これはですね私のサイトやらポッドキャストでも、まあ、逐一追っていこうかなと思いますんで、まあ、こうご期待ということになると思うんですけども、まあ、星の質問の方どうもありがとうございました。ここから最後になりますが、今週末に行われる試合の中からですね、ぜひちょっと注目していただきたい試合っていうのを、まあ、いくつか紹介して終わろうと思います。この第9週目で、まあ、最も注目されるべき試合っていうのは、Pac-12 の試合ですね。こちらは、オレゴン大学とユタ大学の試合ですね。これユタのホームなんですけども、まあ、オレゴンもユタも、Pac-12 戦では1敗ずつしてまして、これ負けた方が、まあ、10中8区この Pac-12 のタイトルレースからは脱落ということになるんじゃないかなと思うんですけども、オレゴンはワシントンに敗れて、ユタはオレゴンステートに敗れたということなんですが、ただユタはですね前にも話しましたけども、サザンカリフォルニア大学に勝ちまして、しかもアウェーで勝ったっていうのはね非常に彼の自信になると思うんですけども、まあ、オレゴンにしてみれば、まあ、ワシントンに続いて強敵が相手ということで、でですね、Pac-12 っていうのはこれまでチーム同士の共食いみたいなのが結構ありまして、共食いしまくって結局みんな土がついてプレーオフに出場できないみたいな、そういうのがまああるんですけども、まあでもこのオレゴンとユタは、まあ、どちらかに土がつくのはもう確実ですから、まあ、果たしてどっちが生き残れるかっていう、そういうことになると思いますね。であとは全米20位のデュークと全米18位のルイビル大学のこの ACC の対決ですね。これデュークは先週フロリダステートで負けまして1敗を喫してまして、でルイビル大学は負けたチームがピッツバーグなんで、こちらも ACC なんで、お互い ACC で1敗同士ですね。こちらも今言ったオレゴンとユタと同じ状況で、負けた方がタイトルレースから脱落ということになると思いますけども、こちらはですねルイビル大学のホームで行われるということで、デューク、まあ、これはデューク、さっきも言いましたけども、このライリー・ネラードっていうこのクォーターバック、足首を再度負傷してしまいましたが、果たしてこのルイビル大学の試合に出てこれるのかどうかっていうのも、まあ、大きな鍵になるんじゃないかなと思いますね。あとはですね、フロリダ大学とジョージア大学の伝統のライバリーゲームですね。こちらはジャクソンビルで毎年行われるんですけども、まあ、かつてはワールドラージェストアウトドアカクテルパーティーを、世界最大級の屋外カクテルパーティーなんていうふうに言われてまして、っていうのは、まあ、みんな試合前から、まあ、駐車場で、まあ、飲みまくって、そしてそのまま試合に突入するっていう、まあ、それが結構伝統的になってたんですけども、あんまりこうお酒を飲みまくるっていうのが印象が良くないということで、このザ・ワールド・ラージェスト・アウトドア・カクテル・パーティーってこの文言は、まあ、オフィシャルでは使われなくなったんですけども、まあ、ジョージアが言わずと知れた全米ナンバーワン、フロリダ大学は今年ですねここまで5勝2敗ですね。 もしですね、これフロリダがジョージに勝ってたら、これは大金星ってことになると思いますけども、今のところですね、ジョージア大学が54勝44敗、2分けでちょっとリードしてるんですね。そして今のところ直近では、ジョージアが2連勝してるということなんで、力関係からすると、ジョージアに分があるかなと思いますが、このスタジアム、ジャクソンビル・ジャガーズのスタジアムでやるんですが、半分がジョージアの赤、でもう半分がフロリダのブルー、これで真っ二つに割れるっていうこの光景も非常にアイコニックなんで、この試合もですね、ぜひ見ていただきたい試合かなと思いますね。個人的には空軍シカゴ学校エアフォースとコロラドステートの試合っていうのはちょっと気になるんですけども、エアフォースはトリプルオプションを使っているチームで、トリプルオプション好きの私が今年からちょっと力を入れて推しているチームなんですね。でしかも今7勝0敗で19位ですから、でこれどっちもコロラド州にあるんですね。そういった意味では、ある意味コロラド州内の、ライバルと言ってもいいのかもしれないんですけども、このコロラドステートは、日本人の元大学横綱の花田秀虎さんが所属してるっていうチームですけども、ここにはですね、トロイ・ホートンっていうワイドレシーバーがいまして、結構期待の選手なんですね。ここまで65回のキャッチで738ヤードに6タッチダウンっていう数字を残してますので、この彼の活躍にも期待して見てみたいですが、エアフォースを押す私としてはですね、エアフォースがどれだけこのトリプルオプションでランを稼げるのかっていうのに、期待して見ていきたいかなと思いますね。そんな感じでですね、第9週目、目玉の試合がいっぱいあるってわけじゃないかもしれませんが、おそらく何かしらのドラマは生まれると思いますし、そして来週のですね、10月31日にはいよいよカレッジフットボールプレーオフのランキングっていうのがリリースされます。でこのランキングっていうのは計6回リリースされるんですけども、最後の12月3日だったと思うんですけどね、この時に発表されるファイナルランキングの上位4チームっていうのが、晴れてプレーオフに出場することになるということになってまして、で今までは AP のランキングが主にこの話題の中心となってましたけども、この CFP ランキングが出た暁にはですね、いよいよその顔ぶれに一喜一憂していくっていう感じになると思いますので、カレッジフットボールプレーオフランキングを前にどでかいアップセットあるのかといったところにも注目しながら、皆さんとカレッジフットボール引き続き楽しんでいけたらいいかなと思います。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。